にちは、はるです。
みやです。
Take Me Higher は私はるとみやがインディペンデントマガジンハイヤーマガジンの制作過程を語り合い、時にゲストをお招きしてトークを繰り広げる、そんな聞くマガジンです。今日は初めての試みなんですけど、私たちと距離が近かったりとか、あのこう関係がねあったりするブランドとか企業のこう担当者の方をお呼びして、一緒にこうサービスとかね、こう製品の魅力を探っていくみたいな回をちょっとやってみようっていう回なんですよ。
はい、
はい、まあ、私たちのこのコンテンツっていつも無料の配信をしてるじゃないですか。
はい、
はい、で私たちのねこう活動存続の
危機みたいになっちゃうじゃん存続まで来た
存続のね意味も兼ねて、ほら私たちグッズを売らせてもらったりとかね、してるじゃないですか。
はい、
まあ、なんかその一環としてこういう会をちょいちょい挟んでいきたいかなと思ってるんですけれど、その記念すべき初回はウープスウームのブランドマネージャーの小川優奈さんをお呼びしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
イエーイ
イエーイ。
ウープスウームは本当にこれの配信の前々日ね、8月1日にローンチしたサービスとなります。
はい、生まれたての
生まれたての出来たてほやほやベイビーのブランドマネージャーの小川さん、
はい、
来てもらったんですけど、はい、ウープスはもともと私がブランドディレクターとして、他のサービス、ウープスラブとかウープスヘアとかのサービスでご一緒してたんですけど、はい、今回のウープスウームでも、一緒にやってて、だから小川さんは全然ここで初めましてとかじゃなくって、立ち上げの最初のスタートラインから一緒にやってきた方なので、今日はその生まれた経緯とか、あとはメッセージに込められた思いとか、そういうとこを話していければと思ってます。
はい、
お願いします。
はい、はい、じゃあ早速小川さんからウープスウームがこうどんなサービスなのかを教えてもらってもいいですか。
はい、ウープスウームは子宮との365日にちょっぴりピースをっていうキャッチコピーをね、掲げたブランドで、ウームって子宮っていう、ね、臓器のね、子宮ね、
そう
だ、はい、の意味なんですけど、こう不安とか痛みとか悩みとか、なんか不快感とか汚れとかね、いろいろこうもろもろあんまピースじゃないことがこうつきまといやすい子宮周りにちょっとでもピースを届けたいっていう思いを持って生まれたブランドで、本当にね、前々日2日前かに立ち上がったばかりなんですけど、まずはピルですね、ピル、女性のホルモンバランスを整えるピルのオンラインでこう医師の診察を受けて、処方を受けてお薬がお家に届くっていうオンライン診療のサービスをやっているのと、あとはね、はるさん考案の織物シートっていう、はい、アイテムがありまして、
はい、
天然のコットン 100% のもう1枚布の、だからもう通気性紙、
うん、
通気性っていうかもはや風通しっていう感じ の、
うんうん、
ショーツに貼って織物をこうキャッチしてショーツの汚れを防ぐっていう布ライナー、コットンライナーを作ってます。
はい、ありがとうございます。この子宮との365日にちょっぴりピースをっていうタグラインがこうウープスウームのロゴの下にこう毎回入ってくるんですけど、
うん、
子宮っていう言葉にたどり着くまでは早かったんですけど、
うんうん、
子宮に対しての思いみたいなのもね、
うん、
こうチームの中で結構違ったりとかしてて、
うんうん、
言葉作りとかもね、
うん、
割と話し合いを何度も重ねて
直前まで
本当に直前まで話してたから、
うん、
そもそもこの子宮にフォーカスした理由って何でしたっけ。
なんかね、それこそね、はるさんも含めてなんかこう作ってきたメンバーで一番最初に座談会したのがあって、そこがやっぱスタート地点だったかなと思うんだけど、
うんうん、
なんか結局こう生理とかピルとか 避妊とかがその周り子宮周りのことって本当にみんななんか悩みがそれぞれなんだよね、うん、悩みの度合いもそれぞれだしなんか種類っていうか、
うん、
バリエーションも豊かで、うん、でなんかそのメンバーの中でもピル飲んだことある人もいればない人もいてあとは生理が重い人もいればそんなにみたいな人もいたりとか、うん、あとはなんかイメージ生理とかピルとかそういうものに対するイメージ生理用品っていうものとかに対するイメージも様々でなんかあすごいすごい多様なのに、うん、やっぱりまだまだなんかこう自分にしっくりくる、まあ、子宮との付き合い方あえて言うと子宮との付き合い方、
うんうん、
でこう自分にしっくりくるなっていうものを多分手にできてる人ってすごく少ないんじゃないかなって思ったのがやっぱりあって、
うん、
まあそれみんなでねやっぱそうだよねみたいになってだからこそなんかこう例えば重い人のためとか痛い人のためとかじゃなくて、うん、あるいは一括りに女性って決めつけるんじゃなくて、うん、あくまで子宮との日々を過ごしている人に、うん、こうその人その人のピースだったりアンハッピーだったりがある中にちょっとこう寄り添える、うんうん、なんかそういう、 こう選択肢として、まあ、その一つとしてあの存在するブランドってできたら素敵だなっていうので、うんうん、あえてこの子宮周りにフォーカスを当てるっていうテーマがね決まりましたね。
そうですね、うん、そうその一言でウープスの説明するときに、まあ、ウープスウームとか、
うん、
こう簡単に言ったら女性のためのサービスですみたいな感じで、うんうん、一言であの言いそうになっちゃうんですけど、
うん、
でもそうその子宮との日々を過ごす方に向けたブランドです、うん、っていう風にしましょうっていうのがもう本当のスタートラインでしたよね、
うんうんうん、
そう、それでもなそうだからその子宮がある人もいるしない人もいるしってなった時にじゃあ私たちが届けサービスを届ける人たちはどの人たちなのかみたいな、ね
うん、
ところをすごい話しましたよね、
うん、めちゃくちゃなんか議論しましたね。
このブランドのコピーを書いてくださってる片岡涼子さんっていうコピーライターの方がいらっしゃるんですけど最初こうサイト入ると、うん、もう子宮ってやつはっていうキャッチコピーが出てくるんですけど、うん、ここの横棒の長さとかね、
うんうんうん、
ここがじゃあびっくりマークなのかとか子宮ってやつはやつなのかみたいな、
うんうんうん、
やつって言っていいのかなみたいな、
うんうん、
そこの距離感とかね、うんうん、すっごい考えてくださったじゃないですか。そうだから割とその私とかはもう普段から自分の体の話とかを会社のメンバーに普通にしたりとかあとはまあ生理のこととかタンポンとか織物とかもうなんか割と積極的に口に出すように してきてたんですよ。なんか言えば多分馴染んでいくみたいな思ってたタイプだったのでだからそこのじゃあ子宮っていう文字がこう画面に出た時の、うんうん、ちょっとびっくりする感じとかがもう割と感覚がすごいバグってたんですけどそうで片岡さんはそれをこう考える途中でもあの最後までねこの子宮っていう言葉がスマホでこう現れた時にそれはなんかたまたま隣にいる人が見たらどういうふうに思うかなみたいなところまですごい考えてらっしゃいましたよね、
うん、いやもう子宮っていう言葉のその扱い方ねあとは子宮っていう言葉自体をどんだけ大きく使うかっていうのもそうだし、うん、その周りを取り囲んでいる言葉によってそれをどう扱ってるかとか、
うん、
そのやっぱり受け入れ見た人が受け入れてくれるか受け入れがたいと直感的に感じるのかっていうところって結構あってなんかすごいそこを本当にもう本当最後の最後までギリギリまでこう向き合って考えて作ってくれて、
うんね、そうでもまああえてそこを隠していかないっていう選択を取って、
うん、
今こういうビジュアルとか、
うんうん、
アウトプットになってると思うんですけど、うん、そのピルに対してもやっぱりこういろんなイメージがあるじゃないですか、
うん、
こう社会的にピルにどんな効果があるか 化を知るところまでたどり着けてない人もすごいいっぱいいるなと思ってて、うんうん、ピル飲んでる人はすごいセックスが好きなんでしょみたいな、 なんか謎のイメージだったりとか、ね、うん、割と最近まですごいあった考え方だなって、まあ、今も多分あると思う、持ってる人はすごいいっぱいいると思うけど、うん、ちゃんと自分の体にまつわることというか、うん、悩みだったりとか、もちろん悩みがない人でもそれを使っていいっていうところまで発信できてるのは今回すごいいいなと思ってるんですけど、うんうん、副作用とか種類がたくさんありすぎとか、うん、悩みないけど飲んでいいのとか、そういうのとかも割とそのビジュアルに出てくれたモデルさんと話してる時とかも、うんうん、そこのなんだろう、ちゃんと説明されてなかった部分に対してすごいいろんな疑問を持ってる人が多かったので、うんうん、多分リスナーもちょっと気になってるけど、実際どんな時に飲むのみたいな多分疑問あると思うんで、うん、はい、はい、その辺のピルについてちょっと
急にね、
は
い、ピル解説を
そうそうそう、はい、してほしいなと思って。
そうね、ピルっていうのはね、1日1錠毎日同じ時間にね、はい、飲むお薬なんですけど、まあ、それをね飲んでいくことで何が体の中に起こるかっていうと、ホルモンのこう波が調節されるんだよね。ピルにホルモンが2種類入ってて、うん、普段その子宮も、まあ、子宮と卵巣を持ってる人だと卵巣から分泌されてるホルモンがピルには入ってて、まあ、それをこう外から補ってあげることで、まあ、体の中で普段起こってるホルモンの波のこう乱高下みたいなのが調節されるということが、まあ、体の中で起こるんだよね。で、なんでそれでどういう効果とか、うん、どういうことが起こってくるかっていうと、まず一個やっぱ大きいのは、まあ、ピルって経口避妊剤って言って避妊のために作られたお薬だから、うん、そのホルモンの波が調節されることで排卵が起こらないように、うん、まあ、調節される、まあ、どういうことかっていうと、もう排卵後の状態、まあ、仮妊娠状態みたいな、
うん、
を作ってくれるから、まあ、今排卵してねっていう刺激がね送られるのが抑えられるから、まあ、排卵しない、だから避妊効果が高いっていうのと、あとはそのホルモンの波のその乱高下みたいなのが、うん、調節されるから、それこそ子宮内膜っていう生理の時に出てくる血みたいなやつの量がすごく少なくなって、うん、生理の負担が軽くなったり、あとはその PMS とかもね、最近やっぱすごい周りにも悩んでる人多くって、うん、まあ、イライラするとかめっちゃ悲しくなって号泣するとか爆食するとか、なんかそういうのもね結構ホルモンによって起きてることなので、うん、そういうのもねちょっと楽になっていく人もいたりとか、あとは特になんかニキビとか肌荒れとかそういうのもね生理前とか生理中って起きやすかったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、それもねホルモン の作用も影響してるので、まあホルモンの波が調節されることでそういうのもねちょっと改善していったりとかっていうのが、まあ主なね効果としてはある。で、うんうん、あとは全然本当知らない人もいると思うからあれなんですけど、ピルってこう1シートに、まあ、28錠とかね入ってるもので、うんうん、そのさっき言ったホルモンが入ってるのはそのうちの21錠、
うん、
まあ、種類によってはちょっと錠数が違ったりするんだけど、基本21錠で、残りの8錠は何も入ってない偽薬っていうお薬 で1日1錠ずつ飲んでって1シート飲み終わったら次を始めるっていう、だから継続的に毎日飲んでって継続的に避妊効果とか、うん、そのホルモン調節する効果を得ていくっていうそういうお薬になってます、
はい、そういうお薬です皆さん私もね高校時代からもうずっと飲み続けてて、うん、で最初生理痛だったりとか、あと PMS 私めちゃくちゃすごかったんですよ。本当にもう生理の前日に決まって号泣するんですよすごい食べちゃうとかねそういうのはなくて、結構本当メンタルブレイクダウンみたいなことが毎月毎月起きてて、でそれもちょっとストレスが多い月とかすごい大変だなみたいに思ってる月が特にひどかったりとかして、そうもうこれに振り回されるの本当にきついなって思ってたんで、ピル飲んでから相当そこは改善されて、でなんかちょっとメンタルおかしいと思っても あ自分もう生理来るしっていうのがもうシートで分かるじゃないですか、うんうん、そうの 何畳目のこれくらいでだいたい生理が来るっていうのが自分で把握できるようになるので、そこでメンタルおかしくなっても、ああの多分明後日にはもう大丈夫みたいな、
うんうんうん、
ふうに思えたりとかするっていうのがね、やっぱすごい大きくてすごい救いになってるので、今もうだから10年までいかないけど8年ぐらいかな、
うん、
はもうずっとピル飲み続けてます ね、
そ, うね、そもそもそのね、さっき言った8日最後の8日のその偽薬の時に出血がね、
う
ん、生理みたいな出血が起こるから、
そうそうそ
う、だからいつ来るか分かんないみたいなのも、
そうそれも超ストレスじゃないですか、ね、
うんうん、
なんかしかもえ来ないかもとか思ってるとさらにずれたりする
じゃん。そうなの、1週間とかまたずれてね、
そうそうそうそう、
不安が詰ま
って、でもあの何してる時も生理まだかなみたいな
トイレ行くたびにね、
お願い生理来ててくれみたいな感じでトイレ行って来てないみたいなのとかも、う
ん、来たかなって思ったら織物だったりね、
そうそうそうそう、
ね、
あるんだよ ね、 そうとかあるじゃないですか、うん、そう、うん、あのそういうのがね、だから、まあ、人によってそういう悩み、肌荒れがすごいとかそういうのが改善した友達とかもいるし、
うん
う
ん、
そう私みたいに PMS が楽になって本当によかったとか、あとは、まあ、私の場合経血がすごく少なくなったっていうのもすごくよくて、
うんうん、
前まではその、まあ、生理痛とかで生理1日目2日目とかこうもう家出れないみたいな、で約束友達としてたのにやっぱ行けなかったみたいなことがあったりとかして、で経血量もね割と、まあ、なんか多い友達の話とか聞いてるとおむつしてるとかいう子もいるから、
うん、
あ自分そんな多くないのかなとか思ってたりしたけど、うん、やっぱ今ピル飲んでる状態から比べたら全然多かったなみたいな、
うんうん、
そうとか思ったり、今はねだから多分1日目だけタンポンする、
うん、
で2日目はもうなんかすごい薄いシート、あの薄い日なんだ多くない日用みたいなナプキンあるじゃないですか、
うんうんうん、
あれするで十分くらい、
すごい、
そうでも3日目は織物シートとかなんですよ、
お
そう
楽だね、
楽ですよね、
小川さん生理痛やばくて、
そうそう
お薬めちゃくちゃ飲んじゃうタイプって言ってました、
乱用してたタイプだ
った、うん、絶対用法用量を守らないタイプの女、うん、
そうよ、
そう本当 ね、 ねお医者さんに怒られますからね、うん、絶対やめてください、うん、でもそうだった、寝込んでたしね、
過去形ですよこれ、
うん、はい過去形です、うんうん、はい現在はねピルを服用しておりまして、
うん、はい、
はい、だいぶ落ち着きましたね、でもねまだねそんな春さんほどね量少なくはない、
あ本当にそうでもこれも私結構数年にわたってかな、なんか、
うん、
減り続けていくってこと、
うん、と飲み始めた頃より減ったかなっていう感じかな、
う
ん
う
ん、
でもそうだと思う、うん、でもね痛みはね、
うん、
あの今まだね3ヶ月4ヶ月ぐらいなんだけど、
う
ん
う
ん、ピル飲んで、
あ、うん、どうです、
3ヶ月目で痛みはね、うん、だいぶ楽だった、
うーん、
うん、
それはもう生理痛が、
うん、生理痛が、
うんうんうん、
そうそうそうそう、
頭痛とかも、
うん、うん、あでも私生理中にそんな頭痛はなかったタイプだったけど、ああ、じゃあ
生理痛がひたすらに痛いってこと、
うん、もうね、うん、本当にねもう
そうか
うずくまって一日過ごすタイプだったけど、そうそうそう、
本当にねあの痛みって何もできなくなる痛みですよね、
何もできない、なんかやっぱ体の真ん中じゃんお腹って、
うんうん、
もうそこになんか爆弾あると、うん、もう動けないんだよね、
そうそう、人ってなんか確かにそのうずくまる的なムーブになっちゃうじゃないですか、うん、なんか多分そこを中心にこう折りたたまれていくみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
そう、あれは本当に辛い、
うん、
そうで、そうなんです、ピルよく聞かれるのが副作用が怖いですみたいな、
うんうんうんうん、
あるじゃないですか、
うん、
吐き気とか、まあ、主に、
うんうんうん、
まあ、そこに対してもプスームは
吐き気止め、
吐き気止めだ、
うんうん、
も一緒に処方してくれる
っていう、そうそうそうそう、なんかまあ種類結構やっぱ人に本当にもともとのホルモン の、
はい、
その分泌量とかバランスとかって本当に人によるから、うんうん、だってこんなに生理の悩みが多様だってことはそういうことじゃない、
うんうん、
でだからその全くもってトラブルがない人もいれば、最初だけちょろっとトラブルがあったよっていう人もいれば、3ヶ月くらい飲んでようやく体がピルに慣れてきたよっていう人もいる、
うんうん、ま
あ、それは結構様々、あとはピルの種類を変えたことで体がこう 合った、まあ、体に合ってるものに出会えたみたいな人もいるんだけど、うん、なんかその大体まあ起こってくるものって吐き気とか頭痛とか、うん、あとは不正出血とかそのあたりかな、うんうん、になるんだけど、吐き気とかは特にその入ってるホルモンの作用、一時的なね作用によるものだから、うん、まあ慣れるまであの様子を見ていいものなんですよね、うん、なんか吐き気ってなんかすごいこうなんだろう、私の体がこれを拒絶してるのかなみたいな不安と多分ね、うんうん、セットになっちゃう人もいると思うんだけど、まあそういうことでは基本的にはないことの方が多いから、もちろんね異変を感じたらすぐにやめてお医者さんにご相談していただくっていうのはもちろんなんですけど、うんうん、まあ、ある程度ねちょっと気持ち悪いなとかっていうのはもう慣れるまでお薬でねあの緩和してもらって、うんうん、まあ、頭痛とかもそうなんだけど、うんうん、緩和してもらってっていうので様子見てもらって大丈夫なもので、だからうちではそうウープスウームではあのピルをねこう処方されてあの飲み始めたっていう人がちょっと吐き気が怖いなとか、まあ、吐き気が辛いなとかいうことがあったら、うんうん、あの最初の初診の時にねお医者さんがすでにもうピル飲んでる人には吐き気止めのお薬も処方できるかどうかっていうのをちゃんと確認してるので、うんうん、それですぐにこう処方ができるような仕組みになってます、う
ん、安心ですよね、うん、なんか多分吐き気止め一緒に飲んでいいのかなって思ったりする人も、ね、うん、いると思うんで、うん、そうでも必ずしもこの吐き気が起こるわけでもない
んですよ、うん、どっちかというとね、うん、少ない、
ね、
特に低用量
ピルは、うん、私も始めた時特に気になる副作用なかったんですよ、うん、そうであのまあ、ドイツで始めたんですけど、で日本に帰ってきてなんかお薬変えてみようかみたいな感じになってクリニック変わって、
うんうん、
で試したピルがちょっと合わなかった、
うんうんうん、
で数ヶ月多分2ヶ月は続けたんですけど肌荒れが一向に収まらなかったりとかして、
うんうんうん、
それで一回また変えたりとかはあったんですけど、うんうん、そうお薬変えたらまたすぐね良くなったりとかして、なんか少し自分に合ってるかどうか試すのに時間がかかるかもしれないけど、
うん、
最初のつまずきでまたパッてやめちゃうとね効果が全然感じられなかったりとかするので、うん、そう、そこはこううまく付き合っていけたらって思うんですけど、
うんうん、なんか、ね、うん、もったいないなって、ね、まだそのメリットを実感する前にやめちゃうと、うん、もったいないところは正直あるから、もちろん必要ない人がね飲む必要は全然ないんだけど、
うん、
なんかやっぱりあとはそのなんだろう、それですぐやめちゃうっていうのって多分なんでだろうって考えた時に、多分その合わない人がいるとか副作用があって、うんうん、ホルモン剤は怖いっていうイメージが先行してて、ピルで本当に生活が楽になったっていう人の話はあんまりこうめちゃくちゃこう目につくところにないから、うんうん、そのネガティブなイメージと自分に起こったネガティブな反応がもう直結して、あ、やっぱやめといた方がよかったなってなっちゃってるんだろうなって、うんうん、なんとなく、
ね、
うん、だから そうならないでいい人のためにはそうならないようにサポートしてあげたいっていう感じですね、
うんうん、そう、うん、そのピル飲んでる人って正直その旗から見たら全くわからないし、
うんうん、
で日本だとまだまだ数が少なかったりするじゃないですか、うん、だからそれを利用してる人の声って本当にどこで見たらいいかわからないことすごい多いですよね、
うん、
そう
本当にね、それこそさっき春さんが言ってたなんかピル飲んでる人はセックス好きなんでしょみたいな、うん、わけのわからないイメージ、
うん、
それも相まってなんか飲んでるってことを言わない人とかも多いと思う。2つ言いたいことあって、それに関しては
どうぞ。
まず
すごい話し方がちょっとい
きなりね、
うん、お願いします。
まず、うん、まずそうじゃねえと、
うん、
ピル飲んでるからってセックス好き、
うん、イコールじゃないっていう、
だからイコールじゃないよ、うん、そりゃいろんな人がいるよっていうのと、あともう一つ、セックス好きでもいいだろうっていう、
はい、うん、そうなの、
はい、その2点でございます、
うん、はい、それはすごい思います。そうだからあのね、そのサービス届ける時もその悩みがあるからとか生理が重いからピルを飲むだけがなんか正解じゃない、
うん、
よねっていうのはすごいずっとみんなで言ってたことでもありますよね、うん、
言ってた、
うん、
どんな理由でもなんかどんな目的でも、
そう、別に避妊が一番の優先順位で ピル飲んでもいいんですよ、
うん、
もちろん
そうなのよ。
そう
っていうかめっちゃポジティブなことなのよ。
そう
否認するって
その選択があるっていうね自分に、うん、それをこう最大限使うっていうことなので、
うん、
はい
ね
来てのこめえらみたいな感じ
言いたいこと2つあります
いいだろ
急にね
ね、
ね、うんうんうん、でもなんか本当知る機会もないみたいなその、
うん、
おはるがさっき言ってたみたいに自分は割と声に出して言ってみてそれに耳をなじませてく周りのみたいな、
うんうんうん、
言ってたけどさ、うんうん、なんかえだってそれ誰も教えてくれなかったじゃんみたいな、
うん、
本当そうみたいな
本当そう、
うん、なんか割と自分がこうやって何十年か生きてきて田中でも相当そのピルの扱いに対してのこう動きがあったなとやっぱ振り返ると思うというか、うん、なんか私お姉ちゃんが生理痛結構重くてで飲んでたからで割とうち家系的にも女性が多かったしなんかその辺は別にこう親がえなんでとかは全然なかったしおばあちゃんとかが、うん、えとかも全然なかったかけどなんか外でそのピルの話が出てた時の反応、
うん
えなんで飲んでるのみたいななんか、うん、なんでっていう言葉なんだけどむむみたいな、
うんうん、
むむを感じてえ生理痛が重いからだよみたいな感じの空気が確かにあったなって思った時にやっぱなんかわざわざその自分の状態を言わなくていいというかそうだからあの自分の体の状態って言わなくてもいいけど言ってもいいみたいなところがすごいめっちゃ難しいなと思って
そうだね、う
ん、なんか自分が生理痛だから休みますって言えることの方が私はすごいいいんじゃないかなと思うけどでもかといって言いたくないっていう場合もあるというか、
うんうん、
なんかそういうふうにジャッジされることが嫌って思う瞬間も正直自分があるから、
うん、
なんか他の理由を考えたいと思っちゃうし、うん、生理痛って言わずにあ体調が悪いですって うんうんうん、言いたいって、まあ、でもそれでもいいなと思うし、
うん、
でもかといってその体調が悪いっていうこともこう言いづらい
うん
うん、
みたいなのも社会的にあると思って
あるなんか具体的に何が悪いのみたいなところあるよね、うん、そこまで言わないとダメ
みたいな、うん、どうしたみたいななんかあったみたいなあるんだよっていうさ、うん、とかなんかその会社でその自分の業務的に結構しんどいのに、うん、でそのずる休みしてるわけじゃないんだけどずっと体調が悪い人がいた時にさあれって大丈夫かなみたいなでも聞けないねみたいな、
うん、
とかなんかそう今までその仕事をしてくる時にもそのじゃあ生理にまつわる仕事もゼロじゃなかったけどやっぱその子宮を持ってる人にしか訪れない生理痛だからこそあのじゃあ男性が生理痛は使えないで生理休暇は取れないじゃんみたいな話になっちゃうっていうのとかで、うんうんうんうん、その座談会みたいなのを開いたことがあって、まあ、結局そこで出たアンサーはあの全員具合が悪くなる時はあるんだから会社がそれをサポートできる状態じゃないといけないよねってい こうそれを言える環境も作っていきましょうこれからみたいな話になってでもやっぱその逆に男性側からした時に、まあ、男性って一言言っちゃうとあれだけど、うん、なんか生理って言えていいよねみたいなことを思う人もまあやっぱいるんだなっていう、まあ、いろいろみんな思うことがあるからっていうのはそれ大前提でございますがそうそういうのもあるんだよねと思って、
うん、なんかそう思うってことは、うんうん、その辛いけど休めないなっていうシーンに何度も出会ってきてるからだと思う、うんうん、だからやっぱそう思わせて、ね、そうそう女性が思わせてんじゃなくて、うんうん、社会がそう思わせてると思う、
うん
う
ん、
本当に、
うん、
そうだからそれをみんなでちゃんと何と戦わなきゃいけないのかっていうのを、うん、もうこれはもう生理休暇とかに限らずあらゆるところで考えなきゃいけないよねっていうのは思ったけどそう今話を聞きながらすごいそれを思い出してた、
うんうんうん
ねうん、学校でだからその避妊の種類とか避妊の方法はどんなのがあるとかもさ教えてくれないし、うんうん、そのじゃあ生理痛がひどかったらどうしたらいいのか休んじゃいけないみたいなのがさもういろんな広告の刷り込みとかですごいいっぱいあるわけじゃん、うんまあ、風邪とかもさ、
うん、
この薬を飲めば仕事に行けますみたいな
休めないあなたにみたいな、
ね、そう
え休んでいいじゃんっていう
そうだんだん今やっぱ広告も変わってきてるから、
うん、
その休めないあなたフォーカスっていうのはちょっとだんだん減ってきてるなっていう感覚はあるの、うん、電車とか見てても、うん、そうだけどその教えてくれない分それを目にするのが広告だったりするっていうところはすごく重く受け止めなきゃいけないって思うんですよやっぱりこういう業界にいると 自分たちの商品を売るためにいろんなメッセージを発信していけるからこそ、うん、そこに責任はすごいあるなと思ってて、うんうん、このウープスウームがあるからこそそこを見てそのピルの本当の効能だったりとか、うん、そのポジティブな面を知れるっていう人もやっぱり多いから、うんうん、ちゃんとブランドサイドがそういう認識をしっかり持っていくっていうのはやっぱすごい大事なことだなっていうのは今回改めて思いましたね、
うん
うん、
なんか子宮っていうねそのテーマにたどり着いてじゃあピルやろうとか織物シートやろうとかって進んでいく中で、うん、なんかこのいわゆるサイトのイメージとか雰囲気、うん、クリエイティブっていうのもこう出てくるじゃない できてくる時に、
うん、
やっぱ私たちはこうしたいよねっていうところですごいポジティブにしたいしこう多様だってことをそのまま肯定したいしって言葉でこうみんなで言えてたけれども、うん、なんかやっぱ出てきたものって思ったよりいい意味でね思ったよりポジティブだった
あ、
うん、なって感じがしててなんか本当ねサイトとか見てもらえるとあれなんですけどすっごいカラフルでポップで
そうです ね、うんうん、そうウープスのサービス割と今までもこう色がパキッとしたね、
うんうん、
カラーパレットが多かったんですけど今回のウープスウームも、
うん、
そうで割とそうメインカラーオレンジとか、
うん結構元気めな、ね、感じ
です、ね、
なんかそれを思った時にあいい意味ですごいあここまでポジティブになる
やっていいか
そう思った時にでもそれは自分もなんか違和感感じるよねってこう表明してた自分ですら刷り込まれてたネガティブイメージみたいな
わかりますちょっとバイアスかけちゃうっていうかね、うん、ここまではやっちゃいけないんじゃないかみたいなね
うん、うん、
こう無意識に思っちゃうみたいな
そう
でもねそこは結構そのアートディレクター の小出さんが、
うん、
小出理子さんがこう軽々とね飛び越えていくんですよ
そうなの
そこ
もう天才なの本当に
そうあの、ね、色はすごいね小出さん柔らかい方で、
うん、
でその色の設定とかもね、うん、最初はもう少しこう体の中をイメージするような割とちょっとピンク色のトーンとか、
うんうん、
そういうイメージを話してたんですけどいやこうあれ小石さんなんて言ってましたっけ太陽の下であ
そうそう太陽の下であっけらかんと子宮の話をする世界観っていう
その世界観のカラーで提案してくれて、
うん、
でそれが思いがけずすごいしっくりきたんですよね本当に
本当オレンジは最初からあったんだ小石さんの頭の中に
そうオレンジ あのこう字に黄色い文字みたいな、ね
うん、
ちょっと私ではあの思いつかないというか、まあ、すごい好きなカラーの組み合わせなんですけどそれがこうピルっていうサービスオンライン処方のピルのサービスに直結するかって言ったら結構してなかった、
うん、
そう部分なので成立しちゃうんだなっていうのはすごい思った、
うんうん
ね、あと子宮ちゃんのマークもね、
ね、
そうロゴに
あれめっちゃ可愛い
可愛いですよね、うん、
なんかどうにもこうにもこうなぜか神聖なものにされてしまうみたいなところある、
うん、確かに、う
ん、なんか大事ではあるんだけど、うん、みたいなところもあるけどなんかそれをこう可愛いって言わせてもらえることありがたいって感じ、
うん、
そうだね、
うん、えこれ可愛いみたいな
そう なんかね、まあ、見えないけどもちろん普通に生きてる中では、うんうん、でもなんかああやって笑いかけてニコちゃんがね、
う
ん、子宮ちゃんの中にニコちゃんがいらっしゃるので、
う
ん
う
ん、
そうにっこりって、う
ん、なんかね こいつとうまくやっていこっかなみたいな
そうい
う気持ちにねさせてくれる
だからその恋さんが最初じゃあそのビジュアルのイメージも、まあ、子宮って言ってるからいろんなモデルさんのねお尻だったりとか、
うんうん、
あの前からこう下着姿で撮ったビジュアルがいいんじゃないかって最初提案してくれた時も割とその下着の今までのクリエイティブのイメージって明るくてポジティブっていうよりは神聖よりなんか神聖な感じなんかこう、
うん、
しっとり、
うん、
トーンもこうちょっとヌーディーカラーのトーンでみたいなものが多かったからこそあそれなるほどうまくやらないとみたいな気持ちにすごいなったんですよ、
うんうんうん、
そうでもその まあ、スタイリストさんのセレクトもね、
うん、
素晴らしくて、
下
着の
トキさん、
トキさん、
いやすごいですよね。
そう、なんていうのこのショーツの形とかもすっごい様々なんですよ。そのレースっぽいものもあればボクサーっぽいものもあるし、うん、なレギンスとか、そうこれモデルさんたちが履いてるね、
うん、
ショーツ見てるだけでもすごい楽しかったんですよ、撮影の時に、
うんうんうん、
バーっていろんな種類のさ下着持ってきてくれて、うんうん、かわいいみたいな、
うんうん、かわいいよね、
かわいい、
うんうん、当たり前だけど、うん、こんなに豊かなんだよね。
そう
なんか当たり前なんだけど、その私たちが目にしてるやっぱ下着のね、うん、それこそ広告とかが多分こんなにバラエティ豊かじゃなかったんだと思う。
そうですね、
分かんないけど、
そうだと思う、うん、しかもなんか下着の広告ってなると、うん、その一つのブランドの下着の広告じゃないですか、
うんうん、
だから大体こうそのブランドが想像してる女性のイメージだったりとか、うん、そのブランドが提案したい形色とかでまとめてしか見ないから、こんなにいろんな種類の下着でいろんな体型みたいな人がこうバーンみたいに出てくることってあんまないから、むしろ下着の広告とかよりもなんかいろんなバラエティあって多分見慣れてないみたいな、
うんうんうん、
楽しかったね、
楽しかった撮影、すっごいテンション上がりました、うん、もう本当に割と女性ばっかりの現場だったんですけど、みんな可愛いみたいな、女性誌、
ね、
女性誌の現場かな、
確かに確かに
感じだった。
そこを知り取ってるけどね、みんなが可愛いって言ってね。
でもそう言い合える現場にできるっていうこともすごいいいよなって思う、うん、ブランド側の人もいてもちゃんとみんなで可愛いって言えるっていうのは、
う
ん、
そうだね、
うん、
そう、その太陽の下でね、そうそう、地球の話をカラッとするみたいな、そのコイさんの描いてた世界観が割とそこにあったって感じがする、うんうん、え、ミヤはさ、ないの？お悩みは。ミヤ全然生理でさ悩んでるイメージ、私一緒に数年間いてなかったけど、
一個個人的に気づいた、生きてきて気づいたのは周期が遅いっていうか長い、
うん、
ちょっと、
うんうん、
人より。
そうなんだ、
うん、だからこれあといろいろさ、さっきおはるとさ小川さんが話しててさ、あああるあるって言ってたけどさ、修学旅行とかでさ誰か一人生理来るとその部屋全員生理になるとか
ね。わかる、
あれ何
生理うつる現象ね。
そう、あれマジ何って思ってたの。
なんか言うよね、でもね、
う
ん、
そう、うん、絶対そうじゃなかったのに一人生理来たってなったらそれが発覚した瞬間になんか来ないって思ってると来ないし、誰かが来ちゃった瞬間に映ってんのってなんだよみたいな、映らないのにっていうのを思い出して一人でそんなのもあったなって思ってたんだけど、そう、うん、私はね多分周期が長いかな、みんなより多分。
でも安定してるってこと？
うん、
うん、
だから割と忘れた頃にやってくる、来るほどは長くないんだけど、え、本当は最初の頃とかってさ、この1ヶ月のに1回っていう感じで来るからねって言われてるけど、え、来なくないみたいな、
あ、あったの。じゃあ来ない時期が長いってこと か、
だから周期が40日みたいな感じ、
うんうん、ああ、うんうん、なるほど。
そう、
でも毎回だいたい40日ってことでしょ、
う
ん、
へ
え。だから別に安定はしてるんだけど、え、って思って、なんか例えばさ友達がさ、じゃトイレ行った時に、あ、生理来たみたいな感じになって、あ、私もみたいな感じになって、同じタイミングで生理来てたのに次友達が生理来た時に自分が来てないみたいなさ、
あ、それで気づくの、
あれみたいな。
なるほど。
とか、あとじゃあそのお母さんに生理が来た時日付つけときなさいって、
うんうん、
分からなくなるっていうか、それで自分の体調とかもなんとなく管理しろとか。あと私女子校なんですけど、基礎体温を測って体温のこう変化で自分の体のなんか調子を見ようみたいなのがあって、うんうん、すごい面倒くさかったし、多分ねちょいちょいサボってたんだけど、なんかねありますよね、
あるある、高温期
とか、ね、そうそうそうそうをやって、でなんか気づいた、それで、
あ、
長いんだって。でそれをお母さんに言ったら、 あそうそうみたいな、そういうのあるからとか言って、私も結構そういうので生理不順とかあったけどみたいな、
うん、
だからあんまりひどかったらあの婦人科行ってねって言われて、あ、わかりましたって感じだった、
うんうんうん、
親との会話
連れてかれるとかではないんだ
行った方がいいよって言われて、わかりましたって、ありがとうございましたって言って、そう、だからあんまり言われないけど、私の母も割と生理不順っぽかったっぽくて、
うん、
そうで結構適当に生きてたんだけど、なんかで、そうで、たまたま子供できたみたいな、え、みたいな、ダイビングして酒も飲んでたけど大丈夫そうみたいな感じだったらしくてえ、みたいな。だからちっちゃい頃とかは、私って大事にされてなかったのかもって思ってたのね。
あ、そうなの？
え、なんかこのなんていうの、感じ的にこう、うん、もうずっと子供が欲しくてこう出てきたんだよみたいな話じゃなくて、気づいたら、気づいたらいたみたいな感じでさらっと、ね、うんうん、あの言われるとさ、うん、こう今だったら分かんの、
うん、
あの親のテンションも含めてだけどさ、うんうんうん、ちっちゃい頃とかにさ、じゃあ自分はみたいな感じのさ、小学校の時にあるじゃん。なんかなかった、そういうの。
でもなんか多分あれだよね、うん、望まれて望まれて生まれてきたんだよみたいなエピソードを見かけるからだよね。
そうそうそう、っていうのを見て、私はどうだったんだろうと思って聞いてみてもいいみたいな感じで聞いたら、え、いたみたいに言われて、いたとはみたいな感じだった。
そっか、
そう、
そういうのでちっちゃい頃からその認識あるんだね。
あるよ。
そっか、
あったあった、
うん、ミヤさん繊細だから。
え、何それやと思ってた
ね。え、ミヤはね本当にね
繊細なの。
そう思う、うん、
そうだよ、
ちゃんと、うん、ちゃんと感じるよね。
え、だからでもこれでも子供がいたより自分の名前とかかもしんない。なんか名前の由来発表みたいなのあるじゃん。
ああ
、ああいうので、私の名前ってどうやってつけられたんだろうと思って、お父様お母様みたいな感じで聞いたら、
なるほどね、張り切って聞いたのね、
みたいなえ、あんたの名前はお姉ちゃんの名前がああだから、あんたの名前はユリナみたいな、お前かって感
じ。お姉ちゃんありきやんみたいな
そう、なんでやねんみたいな、うん、2番目かやっぱりみたいな感じになって、うんうん、みたいなとかはあるね。お姉ちゃんが大変、うん、あの生理が重たい重たい重たい人でして、うん、あので経血量も大変大変多かった方なので、うんうんうん、あので今フィルムを多分飲み続けてるんだけど、ずっとね、
うん、
だからそれを見てさ、あの当時の小さかった私とかは、え、もう地獄じゃねって思ったわけ、
うんうん、
毎月こんな血まみれにならなきゃいけないって感じみたいな、
うんうん、
まあ、てかしんどそうだしみたいな、別に血まみれになってるのは具体的に見てるわけじゃない、うん、そうそうとかもあって結構怯えてたんだけど、あの全然私お姉ちゃんと似てないんだけど、やっぱ個人差ってあるんだっていうのをそこでめっちゃ体感したのもあったから、うん、でお姉ちゃんがめっちゃじゃあ軽くて自分が重いってなると、重たいってなるけど、あ、なんか本当に大変そうな方がいるみたいな感じで、私はこうそんなに大変じゃないってなった時に、大変そうな子のことはかなりこう気にかける側の人間ではあったかも。うん、辛いよねっていう、
うん、
なんか別に大変じゃなくても辛いものだから、
うん、
大変な人と比べて自分はまだマシとかね、だからそれこそさっきの話に戻るけど、だからピルとか飲んじゃいけないとか、
うん、
なんかそういう風に思わされるとこもやっぱどっかあるじゃん。なんか、うん、あ、この人こんなに苦しんでる人に比べたら私はマシだわって思わないといけないみたいな、
うん、
なんか、
うんうんうん、
そんなことないのに、
うん、そう。でもそれはね本当にそう思う、
ね、
それはそうだ、
ね、
そう、あの生理痛に関わらず、あの自分の苦しみ痛みなどは、あのもっと他人が苦しそうっていうことで軽くなるものではありませんので、うん、その辺はね
関係ないからね、
うん、うん、そう。でもあの小川さんのそのピルに対してのね、
うんうんうん、
イメージっていうのも自分でじゃあ飲んでもいいかなって思えるまでにちょっと時間があったっていう、
そう、うん、そう、やっぱり時間がかかったっていうか、そう、私はね、あの昔ね20代入ってすぐぐらいかな、
うんうん、
になんかまあその頃からもう結構生理痛重かったから、うん、なんかそのタイミングでなんか薬とかも効かなくなってきたしと思って、でピルを飲もうかね一瞬悩んでた時期があったの、
うん、
でクリニック行ってみたいな、うん、なんかピルって大丈夫なんですかみたいな、で話とかも聞いて、なんか全然そのいいと思うよみたいな、生理も楽になるし、まあ、避妊にもなるしみたいなことを言われて、あ、そうなんだなって思いながら、なんか一瞬ちょっとまあ自分で考えますみたいな感じでこう持ち帰って、
うんうんうん、
でなんか人になんとなくね相談、別に相談したかったわけじゃないんだけど、なんとなく相談した時に、さっきみやさんが言ってたこうなんかなんでみたいな、別にえっとまではいかなくても、うんうんうん、なんで飲むのっていう感じ、
そこのなんでになんかいろいろが含まれてる感じ、
そうそうそうそうそう、なんかムムって感じを受け取って、うんうん、であピルってそういう風に受け取られるんだって感じて、ちょっと尻込みしてたみたいな時期があって、うんうん、でそこに別に因果関係はないんだけど、その本当に数ヶ月後に私妊娠して、
うん、
そうで結構悩んだんだけど、うん、出産を諦めたんですよね、
うんうん、
であのそこには、まあ、いや因果関係はないんだけど、なんかあの頃そのピルを取り巻くイメージがなんかそのムムって感じじゃなくて、うん、どんな理由であれあなたがあなたの体と付き合うために飲むのなら、なんか理由説明する必要ないし、誰かを納得させる必要もなくて、それは ポジティブなことだって、うんうん、世の中でその定義づけられていたら、なんか私あの時尻込みしなかったなって思って、うん、だって純粋に考えて自分にとってメリットがあるって思ってたから、
うん、
そうだからなんかやっぱり そういう世界を作りたい。なんかどんな理由であれ自分の体と上手に付き合っていくためにこう手を伸ばすその選択肢はもうどんなものであれ絶対にポジティブだから、うん、っていうことを伝えたい。なんかそのやっぱ原体験はすごいあって、でその後もねずっとね生理痛重かったけど結局ピル飲まなくてしばらくね飲んでなくて、うん、なんかそれもなんでなんだろうって自分でね結構いろいろ考えてたんだけど、なんか意外とやっぱり妊娠して出産諦めるって、まあ、そうは言っても大きな出来事だから自分の中に多分残ってて、うんうん、なんかピルを飲むっていうことは積極的に避妊をするってことじゃない、
うんうんうん、
だから自分があの積極的に避妊をすること、しかも1日1錠毎日飲むってなんか結構こう、うん、その行為の時だけに避妊をするんじゃなくて、うん、継続的にずっと避妊をしているっていう行為だから、うん、だいぶ積極的に避妊することになるなって思ってて、うん、なんかそういうことをすることでなんかどっかでその自分の過去をこうなんだろう間違いだったことにするような感覚と、
うん、
なんか自分の中で多分どっかでセットになってつながっちゃってた、うん、だからなんかこう例えば避妊のためが一番の目的じゃなくてもそういう積極的に避妊をすることを自分の中でこう受け入れられなかったんだと思うんだよね、
うん、
でもまあ最終的にあの生理痛バカ重人間なので、まあ、いつかはなるだろうと思ってたんですけど、うん、子宮内膜症になりましてはい皆さんあの痛みは放置しないでください、
う
ん、
絶対大事、
はい、痛みなくてもね定期的に行ってください、
はい、
検診に、
はい
はい、子宮内膜症になりまして、まあ、あの直近でね妊娠は考えてないのでピルを飲みましょうということであの無事処方されて、
はい
はい、服用を始めまして、うん、という経緯でございます。
それが、まあ、大体4ヶ月前とかってことですよね。
そうそうそう
地球周りでいろいろが起きてます大変なお母さん。
そうよ あとね私ね、うん、子宮頸がんの検査も引っかかったことある、うんこれねみんな結構引っかかった人めっちゃ多いんだけど、
うん
うん、引っかかったことある、
うんうん、
私はね幸い手術とかまではいかなかったんだけど全然若くして手術した人とかも本当に周りにね身近にたくさんいるし、
うん、ね
不安が多い、
うん、定期検診はね、うん、本当に行ってほしいです、
うん、
割とすぐできるのでね、
うん
うん、
絶対行って。
私も先月かな定期検診行きましたね、うん、
これさ行ってっていうことを言ってる前提だし行くっていうことが前提なんだけどさ、うん、嫌な先生もいるのは当たり前なんだけどね、うん、っていうことも言っときますね、うん、っていうのがあるかも、うん、なんか、うん、それこそそのピルを飲み慣れてる私の姉がですねあのたまたまあの、通ってるクリニックがあったんだけどあの仕事の都合だとかもちょっと詳細忘れたけどちょっと別のクリニックに行ったのよ。でそしたらそこの先生が最悪だったっていう話があって、
うん、
なんかそれこそそのピルを飲んでるあんたなんか大丈夫そうみたいな感じの先生だったらしくて、
ドン引きなんだけど、
そうなんていうの使う理由どんな理由であってもいいじゃないですか、うん、なんか避妊がしたいっていうことでも全然いいしその自分の生理をちょっと軽くしたいというかこう生理痛を軽くするためとかニキビができなくするとかもそれぞれいろんな理由があると思うし全部でもいいと思うんだけど、うん、なんかすごいその使われ方っていうかその理由を聞かれたらしくて、
うん、
え何みたいな何ですかってなったっていうのがあってあの会う先生もいる絶対にいるし会わない先生もいるからもしたまたまねじゃ あの近くのクリニック行ってちょっとこの先生会わないかもってなったらそれのどこの病院とも一緒だから、うん、あじゃあ別のところ行ってみようかなっていうのがすごいいいと思いますっていう大前提を言ってみたいと思います。
本当にそう、
うん、びっくりした
。検診に行くのはもうあくまで臓器のこと見れるのは医者だけだから見てもらいに行くっていうね、
うん、
ことよ。
割り切っちゃってもいいかもしれない。
そうね、
うん、
でもやっぱりねそういう心の面も含めて救ってくれる先生もいるから、うん、世の中にはね。いいクリニックに出会えるとい
い、ねね、それでもあの行きたくないなって思っちゃわないで欲しいよね。
うん、うん
いろんな先生いるし、青先生も絶対いるはずだし、そう
大前提言っておきたいと思って、
うんうん、でウープスウーム LINE 相談とかもできますもんね。
そう、 LINE で相談してもらうのもできるし、
うん、はい、
あ、ちなみに、はい、あ、ごめん、
どうぞどうぞ、お母さん、
そう、ウープスウームはあのピルのね定期ユーザーさんには、うん、あの1年に1回子宮頸がん検診を実質無料で受けていただけるサポートを実施しておりまして、定型クリニックでね、はい、受けてもらうとそのクリニック行った時の検診料はちょっとお安くなるのと、あとそれを後日あのポイントでねウープスウームの方から還元させていただいてっていう感じになってるので、はい、ちょっと定型クリニックね今都内に1個しかないんだけど、うんうん、あの増やしていきたいと思ってる、うんうんうんうん、思ってます。
はい、
何でした、ごめん。
いえ、このウープスウームの、まあ、ウープス自体もでございますけれども、どうやったらピルっていただけるんですかっていうのをもうちょっとなんか詳細に聞けたらいいなと思いました。
確かに確かに、はい、ありがとうございます。
とんでもないです。
公式サイトの方でね、に訪れていただいて、
はい、
でそこからですね、あの公式 LINE をお友達登録していただけますと、うん、あのご利用いただけるんですけど、はい、まあ、友達登録するとその予約を取る、うん、カレンダーとかねそういうとこに飛べるようになってて、で全部あのスマホでね予約取って完了したら、まあ、問診票っていうのを記入してもらって、うん、まあ、お病気がないかとかね、うん、そういうのを医師がチェックする必要がありますから、それを記入してもらって、あとは予約の日時に医師から電話が来ると、
うん、はい、
電話が来るんですか。
そうなんです。そう、電話が来て、うんうん、その問診票を見ながらお話しして、うんうん、体調とかね、あとはそのなんか生理痛とかだったらどんな症状なのかとか、
うん、
でまあ合いそうなピルをじゃあまずはこれから試してみますかみたいな形で、うんうん、はい、
そう、
で、あ、そうで処方されたらあの購入に進めるっていう、決済に進めるって、お薬は自宅に届くっていう、う
ん、はい、すごい。
だからね、ピル気になってるけど、うん、こう種類多すぎじゃないみたいな、分かんないみたいな人もあの一旦お医者さんにね、うん、相談して、
それが早いから、
そう、うん、お医者さんがそのあなたの問診票を見てね、これが合うんじゃないかっていうのをやっぱこう選び出してくれるので、うん、そこの心配はね皆さんする必要ないですので、ね、
うん、
はい、という流れになっております、ね、
ありがとうございます。こちらって、ウープスウーム以外にもウープスラブやウープスヘアでも同じような流れでお間違いないでしょうか。
あ、そうですね、
はい、
あの基本的には今の流れでお薬が処方されるということになりますので、
ありがとうございます、
はい、
あの LINE で相談いただけるのもあの全ブランド共通ででして、
うん、はい、
はい、
そう、ね、リスナーの方にはあのいろんな方がいらっしゃると思いますが、あの子宮をお持ちでない方、もしお悩みがね、うん、ED だったりだとか AGA の方もございますので、もし、
うん、
ね、はい、があればウープス、
そうそう、リスナーさんいろんな方いらっしゃるので、
うんうん、
あのそう必要な時にね、
そうそう、
私たちが寄り添える可能性がありますので、
うん、
はい、ぜひ一度こうサイトを見ていただいてね、うん、はい、
すごいよね、携帯でそうやってできちゃうのってやっぱすげえなって、もう現代って感じ、うん、
マジ現代だよね、う
ん、寄り添えるってなんか今までだったらさ気持ちだけみたいなとか思、うん、まあ、気持ちだけでも十分みたいな感じになるけど
クリニックから呼ぶ
呼べますみたいな、そう、でしかもそれをさ割とみんながこうポッドキャストとかでも使ってるであろうそのスマホから直通でいける感じ、
うん、
すごいねって、
すごいよね、うん、どこにいてもっていうところなので、
うん、そう、どこにいてもすごいなって思うの、
うん
う
ん、
だからそれこそ今私東京に住んでいますけれども、船で移動しないとでかい病院がないシリーズの島とかもあったりするわけじゃないですか、うんうんうんうん、この日本には、
うん、
ってなった時にもちろんその送料だったりとかねあるとは思うんだけど、同じようにアマゾンみたいに届くっていうのはすごいことって思います、うん、
ね、
うん、
なんかやっぱりそのまあ、ED も AGA も含めてだし、うんうん、なんかとにかく病院行かないといけないってなだけで一回まずハードルじゃないですか、
う
ん
ね、そうですよね、そうそう、本当に
普通にね、
うん、
ピルもそうだと思う、なんか病院行ってまでじゃないなっていうのも結構ハードルに、ね、なってることあるから、うん、それをね取っ払っちゃって適切な手軽な医療のサポートをお届けできたらと思ってます、
うんうん、そう、もう少しの間お医者さんと話す時間を確保するだけで いいんだからね、
うん、
みんな。
なんかそれもいいよね、待ち時間とかにさ、
そう、待ち時間がやっぱ大変やん、うん、病院は、
うん、
そう
読めないしね、
うん、ね、
そう、なんか予約もさ、最近病院とかもできるようになってきたけどさ、
うん、
こう案外やっぱ今具合が悪いみたいなので行ったりとかするととんでもないさ量の人間が待ってたりするとさ、もうここでまた具合悪くなりそうとかさ、うん、なんか病院の待合室とかね、好きな人もいるかもしれないけど、なかなか苦手な方が多いイメージでございますので、あの自分のお好きな場所からあのお電話を受けていただいて処方いただくっていうね、そうそう、体験をみんなでしていく、
みんなでしていく、
はい、というわけですけれども、はい、あ、最後にね、あの織物シートの話ちょっと、
あ
の、
そうそう、
ちょっとだけしてもいいですかね、
うん、お願いします、
は
い、
あの今回ウープスウーム、それと一緒にね、同時に織物シート、オリジナルの織物シートも発売を開始しましたよね、
はい、
はい、でこちら、あの私一番推したいポイントが、この織物シートって、まあ、よくドラッグストアでも売ってたりするじゃないですか、
うん、
で形はというと、あのナプキンと同じような形、なんていうのかな、うん、レギュラータイプみたいな
うん、うん、
でウープスウームは今回それとプラスで、あのソングタイプのものもあるんですよ、
うんうん、
ソングタイプもあるんですよ、2回言います
先生、ソングって何ですか？
あのソングはショーツ、パンツ の, あのお尻部分がの布の面積が狭い、
うん
うん、タイプのパンツ、
正しい、そうだね、正しい、正しい
なんですよね、うんうん、で私はそのタイプのパンツしか持ってないんですよ、
うん、
だから普通のレギュラータイプをつけると、ね、うん、羽がピロピロリロンってしちゃうから、
うん、
その毎日ね織物シート使うんですけど、それもやっぱパンツの形に沿ったものが使いたいということで、
うんうん、
今回2種類ね、
うん、
出してもらえたんです。
出してもらえた、本当に出してもらえてよかったよ、
パチパチよ、
いや私だからそう、アマゾンでまとめ買いしてるんですよ、いつも、
本当にずっと言ってたの、もっと増えろよっつって、
うん、
でそ
う、
なんかこっちとらゴミ袋買いに行ったのに、あ、ここにソングタイプの織物シート売ってるから買ってこうって、あの個人購入されてるのとかすごい見てて、うん、で本当に、あの私ソングタイプはそんなに最近やっと履くようになったぐらいの感じなんでございますし、うん、織物シート毎日使ってる人間ではないのでそんなに着目してなかったんだけど、うん、あの春さんによって注目してみたらですね、本当にないの数が、うん、1ブランドぐらいだよね、
多分私が知ってる限りだとドラッグストアで普通に買えるのは一つしかなかったのね、うん、今まで種類が、
そ、ね、
でそれもなんだかね、パッケージがこう、まあ、ショッキングピンクで、うん、
とちょっとブラックね、
でちょっとまあブラックの要素もありつつ、
うん、
でこうチェーンみたいなのがこう縁取られていまして、
うんうん
うん、そこにこう蝶々がいらっしゃるという感じのデザイン、
うんうん、好きだけどね、可愛いと思う、う
ん、まあいいんだけど、うん、自分って普段こんなの選ばないなっていう違和感なく、いろんなものが買える時代じゃん今、
うんうん、そうだね、
でもソングタイプの織物シートを買うとき にだけ起きるちょっとした衝撃があるの毎回
柄のね
これじゃない
そうだよ、ね、
みたいなのがあったんですよ。今回そのパッケージもね、お薬が入ってるパッケージのイラストの方、
うんうん、
山本真央さんのイラストがプリントされた織物シートのパッケージなんですけど、すっごい可愛いですよね。
可愛い、
そう
めっちゃ好評、パッケージ
よかった、うん、なんかあのね、そう私のお友達も使ってくれてるんですけど、袋の上の部分に穴が開いてて、
うん、
でそれをあの引っ掛けてもうあの使ってるって、
吊るして、
そう吊るしてね、言ってくれて、えそれめっちゃいいじゃんと思ったの、
うん、
え頭よと思ってい
ちいちね、めんどくさいからね、
そうそうそうそう、やっぱりあのあんま目につかないようにするべきものっていうイメージがすごくあったりする、うん、その生理用品とかって、 だからお家でもさ、こう目に見えるところには置いてなかったりするじゃん、
うんうん、
でも普通にそうやって吊るしてお風呂場とかにかけといても全然違和感ない見た目、
うん、
なんだっていうのをお友達のその使い方で思った。だからそういうものを作りたいと思ってたけど、うん、本当にそうなってるみたいな、うん
あの狙ったわけではなかったけど、そうなってよかったシリーズ、
そうそうそうそう、
いや
ね、
よかった、
うん、気持ちいいですよね。
そうあのね、コットンだからね、
そうコットン100、
コットン100なの、もう布、
うん、
そうだからパンツって感じだよね。
そうパンツ履いてるのと同じです、
うん、そうそうそうそう、パンツ履いてるんだけど その私の場合は織物とかでショーツが汚れるのがすごい嫌なのね、
うん、え、わかるわかる
わかります、
わかる。
そうだから、あの毎日毎日履かなきゃいけないものじゃないショーツって、
うん、
まあノーパンでもいいけどさ別に
、はい、
まあ、いいんだけどね、
いいんだけど、
基本的に履いてる。ごめん、基本的に今日一応履かせてもらってる、
うん、だよね、うん、そうそうそう、だから一応履いてる人多分結構いると思う
し、うん、結構いると思う
そうで、うん、そういう時に毎日じゃあ脱いだりもするじゃん。やっぱショーツとかも傷むのとかも嫌だってすごい思っちゃうし、うんうん、その綺麗な状態のまま洗濯カゴに入れれるっていうのが私の中で快適ライフの一つなの。
あ、待って、でもそれはそうかも、うん、あの綺麗なまま洗濯カゴに入れられるっていうのを考えたことなかったけど、うん、そうだね、
そう、なんかねすっごい考えちゃったことがあって、うん、汚いというかその織物がついたショーツを洗濯カゴに入れてその上にかぶさった T シャツが触れた時の T シャツの感情になっちゃったことが
ある
。待って、なんか濡れたんだけど、
やだやだ
わかる、
やだやだ、
なんでしょ
う。おばあちゃんに洗濯カゴにパンツは入れないっていう習いだったの。
なるほどね、うん、別にするのね、下着は。そう、
だからもう一旦洗ってから、うん、あの洗濯を一体するときにそこで入れて OK になるものだよって言われたの。
へえ、だからさ、そこもさやっぱ家庭でいろいろかもしれないじゃん、
ね、そう、でもだけど別に母からはそう言われたわけじゃなくて、うん、祖母からだから、
うん、
あのグランドマザーにはそう言われてた、
うん、でそうしてたの。
だからおばあちゃん家では絶対そうしてたし、でも確かにそう言われるようになってから汚れとして気になるようになったかも、すごく。
あ、なるほど、
ね、私その、まあ、年齢的にもさ、その、うん、体がさそうなってきて汚れとしてこうなんていうの、織物が織物だみたいなことになったのかなと思うけど、
うん
うんうんうん、確かにそれはすごいそうかも。
だから私はだからそこまでその洗濯物分けるほどあの豆ではないのよ、
うん、
一緒に洗いたいの普通に。
なるほどね。
そう、もうまとめて、
うん、
ってなった時にその T シャツの気持ちになった時に嫌だなって思ったの、
うん、T シャツの気持ちになったの、
うん、なんか触れて嫌だみたいな、うん、なんかちょっと濡れたみたいなのが嫌だったから、うん、もう全部あの乾いた状態で、うん、みんながそこに一旦 ね収まっていただいてって思った時に、うんうん、やっぱじゃ あのシート使おうと思ったの、
うん、
そうだから毎本当365日してるんだけどさ、やっぱそのデザイン性の話だったりとか、あとはやっぱ蒸れが気になったりとかね、
うんうん、
するから、そう今回の、まあ、コットンだから本当に通気性良くて、
うん、
蒸れるとかないんですよね、
うん、もうパンツ履いてるだけ、
そうそうそうそうそうって感じなので、うん、皆さんもぜひ快適ライフをね過ごしてほしいです。織物シートをつけるかつけないかとか、うん、その洗濯カゴに入れた時の状態とかってもう些細すぎて、あえて誰も別に話がさ、
そう、ね、
しないじゃん。
しないよ、ね、
体の話とかだったらさまだ議題に上がったりするけどさ、
うんうん、
これでさじゃあトークイベントやるかって言ったらやらないじゃん
やらないね、
そう
やんなよ
でしょ、
うん、
ってなった時に、うん、それそういうちっちゃい選択肢も、うん、そのピルのオンライン処方と一緒にねこうなってるのはすごいいいなって思ったんだ、
うん
うん、
そう思ったんだよな、
思ったんだよ、
うん、
そうそう、
いいまとめじゃねえか、
そうね、でそのちっちゃな選択が日々の快適に過ごせるかっていうところでやっぱすごく大きかったりする比重がね、
うん、
私の中で本当に些細なことだけど、あの洗濯かごでぐしゃってなってるのが嫌だっていう気持ちが多分積み重なると大きな嫌になってっちゃう気がするの、
うん、
そう、そういうちっちゃい自分にとって心地いいものをたくさん増やしていきたいから。
あなたでも本当そういう人だねうん、その洗濯周りの話1個だけすると、
うん、
ちゃんと洗濯したのに乾かした服が臭いって言った瞬間があったらしくて、
うん、
私は別にオハルと近くにいて、なんか生乾きの匂いしてるとか全然なかったんだけど、ご本人の中でちょっとそういうのがあってですごい気になったので、あの1個ちょっぴりあの洗剤をねなんか入れるやつ買ったらすごい大変調子がいいって言ってすっごい嬉しそうに私に発表してくださって、うん、よかったっすね先輩みたいな感じだったんですけど、うん、やっぱそのね小さい本当にちょっぴりが大事でございますね、
うん、なんかでも春さんってさその日々のさちょっぴりをさその多分受け流さないこと得意じゃん。
あ、そうなのかな、
多分わかんないけど、うん、なんかちゃんと自分で受け取るその違和感感じてるなとか、うん、これピースに感じてるなとかを、うん、でもなんか私春さんの話聞くといつもあ確かになって思うし、私の周りには同時にそれに気づかずになんかこう生きてる人が多いなって思うから、うん、なんかその小さい地味な何でもないことが心地よくなることのなんかこう大事さをなんか 気づかせてくれるの、原さんはいつも。
ありがとうございます。
よかったね。
本当にそう思う。原さんのね、言葉がね、うん、なかったらこの織物シートは生まれてないわけよ。
ありがとうございます。そう、でもそのちょっぴりピースの部分にね、うん、すごいフォーカスしてくれたこと、
うんうん、
じゃあ一緒にやりましょうって言って並行して進めて一緒に出せたことはすごいやっぱハッピーなことだなって思う、う
ん
う
ん
う
ん、よかったね、うん、ちょっと作りたいって言ってたもんね、
うんうん、そうなんです。今回はですね、今お話ししていた、
はい、
ウープスウームのオリジナルの織物シート、
はい、
なんと、
なんと
リスナーの皆様にもプレゼントさせていただきたいと思っております。
イエーイ、わしゃ
ーい。こういうのやってみたかったよね。
やってみたかった、
うん、
本当に記念すべき、
記念すべき初プレゼントね。
やっちゃうよ、
番組からの、
う
ん、リスナーの皆様からお便りをいただきまして、
はい、
でお便りいただいた方の中から5名の方に、
はい、
ウープスライナーのレギュラータイプそしてソングタイプセットで、
お、
はい、お送りできるということなんですよ。
贅沢使いじゃないでございますね、はい、そんなの、
まあ、だからね、ソングタイプのパンツをあんまり履かない方っていうのもやっぱいるんだなっていうのはね、私も気づいたのですよ、う
ん、でもなんだ、でもソングタイプのパンツ使ってそれも提唱してたじゃん、みんな履いてみたらみたいな。
そう、まあ、あの1回ねソングタイプのショーツをこうあの販売したことがありまして、うん、コラボ商品で、うん、その時に、まあ、ソングタイプしか作らず販売したからさそうだから持ってる人もいると思うし、
うん、
そうだからねそれも試してほしいなと思ったので、うん、まあ、セットでね形、
うん、
はい、プレゼントということなんですけど、はい、皆さんお便りテーマは何ですか。
みんなの最近あったちょっぴりピース
なエピソード、
はい、
はいはい、これ何でもいいですね、本当に体にまつわることでもいいし、うん、そうじゃなくてもいいしね、うん、こう日々を振り返ってあちょっと良かったなみたいに思うこと、それ自分でした行動でもいいし、なんか誰かにしてもらったとかね、そういうことでもいいし。
え、最近あったちょっぴりピース皆さんどうですか、小川さん。
わかんない、
こ
んな時に出てこない。
ちょっぴりピースちょうだいよ。
じゃああんたは。
え、私、うん、あの週末海に行って、うん、あの板の上に乗っかってたの、ボードの上に、
うん、
でそれから落ちないっていう目標だったんだけど、うん、落ちなかった、う
ん、あすごいじゃん。
ちょっぴりピース、
いいね
ありがとうございます、
はいはい、このような感じで皆さん、はい、あのちょっぴりピースのお話をね、うん、書いて送ってください、はい、その際にですね、懸命にプレゼント規模っていうのを書くのを忘れないでほしいのと、あとはメッセージ、そのお便り書いてもらう時の、まあ、メッセージの下に、うん、住所とお電話番号とお名前も一緒に添えて送ってください。
はい、わかりました。
はい、これ忘れずにねお願いしますね、はい、このウープスウームね、まだ生まれたてほやほやですけど、
うん、
まあ、実は小川さんの初めてのプロジェクトだったということもありまして、
はい、
本当に、ね、出せてよかった、
うん、
おめでとう。
ありがとう
ございます。お疲れ様でした。
この、はい、ウープスウームどんなブランドにしていきたいかっていう思いを最後、
はい、
語っていただければと思います、
はい、めっちゃなんか重複しちゃいそうだけど、本当にね、あの今まで話してきた通り、子宮周りには本当にもうあらゆる不安や悩みやもろもろがつきまとうものだと思うんです。だからそれと上手に付き合っていくための選択肢を、まあ、まずはねピルと織物シートだけど、あのそれで 100% ピースならないし、
うん、
まあ、世の中のあらゆるものを駆使しても 100% ピースにはならないかもしれないけど、でも一人一人が自分にとってよりベターだなっていうチョイスをなんか選んでいったり、まずは知っていったりできるための入り口を届けるブランドでありたいなと思っているので、はい、これからね頑張ります
はい、
頑張ってください。
急に
頑張っていこう、
頑張っていこう、
はい、
はい、
じゃあ今週は、
うん、
ウープスウームのブランドマネージャーの小川優奈さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん今週も本当暑い日々が続くので、ご自愛してちょうだいね、
はい
はい、たくさん水分補給もして、
はい
はい、でよかったら番組の評価星とかもいっぱいつけてもらえたら嬉しいです そう、この間さ、先週話してさ、もうすぐ400星だねみたいな言ってたじゃん、うん、
400星だったね
あの無事400星を達成しまして、
やった
やった
いや、これシール400枚って思ったら相当の数だよ。
うだ、もう408枚シールゲットしてる
今。そうなの
やばい、
すごい。次の目標450枚で
これさ、ちょっとなんかダメだ、はい、夏休みだからとか言ってさ、うん、なんか紙にさ星のシール貼りまくるみたいなやつやってみたい。400っていうのを可視化してすごいとか言って、
あーなるほどね。
で増えたら自分たちまたセルフで、
うんうん、貼っていくのね。
413になったとか言って、
登録者数じゃあやっていきましょう夏休みね、
うん、
はい、じゃあまた今週も Take me higher、
またね
またね、
ありがとうございました。
じゃあね、
ありがとうございます。
バイバイ。